これから林王国攻撃カレッジ始まります。弘前大学の先生が毎回毎回面白い講義をしてくれることになっているんですけど、今日はどんなお話なんでしょうね。そうそう、聴講すると青森県民カレッジの単位1単位になるんですって。そろそろ時間かな。
起立、礼、着席。
林王国攻撃カレッジ、今日のお題は先生、
歯ブラシと糖鎖の関係というお話をしたいと思います。
皆さんこんばんは。弘前大学の先生方が毎回登場する林王国攻撃カレッジ、早速今週の先生をご紹介しましょう。弘前大学大学院医学研究科寄付講座糖鎖医学講座の中村俊也先生と、そこの客員研究員の後藤正史さんです。
こんばんは、中村俊也です。
こんばんは、後藤正史です。
そして今週のアシスタントは、今日は2人のコンビです、佐々木好美さんと田村典子さんです。
はい、こんばんは、佐々木好美です。
こんばんは、田村典子です。
先生、今日は、アシスタントも2人ということで、はい、先生お2人にアシスタント2人という、非常に豪華メンバーでお送りしますけれども、先生、今日のお題がですね、歯ブラシと糖鎖の関係という、
はい、
なかなか分かりにくいタイトルになりましたけれども、これは、例えば歯ブラシが糖鎖に似てるとか、 あるいは使ってるとか、そういうレベルの話でしょうか。
ですね、まあ、歯ブラシが糖鎖に似てるかというと似てる部分もあります、うん。糖鎖というのは、糖がですね、糖というのは例えばブドウ糖という糖は皆さん聞いたことあるかと思うんですけど、うん、グルコースと、まあ、今では言うんですが、グルコースなどの糖がですね、体の中に十数種類あるんですけれども、その糖が、こうずっとつながってできた鎖のように見える構造、まあ、これを糖鎖というんですけれど、
糖の鎖と書くわけですね。
そうですね、糖の鎖と書きますけれども、その糖鎖というのがですね、多くはタンパク質に結合して存在しているんですが、歯ブラシの柄をですね、タンパク質としますと、まあ、毛の部分が糖鎖だなと、まあ、言おうと思えば言えないことはないかと思います、
うん。まあ、そうしますと、そういう複雑な組み合わせが体の中にもあるということですね。
そうですね、まあ、タンパク質ですとか脂質ですとか糖質というような言葉はですね、体を作っている物質として、皆さんよく耳にすると思うんですけれども、まあ、タンパク質と言いましても、まあ、その多くがですね、まあ、糖鎖を持っているという事実がありますね。
例えば筋肉はタンパク質ですよね。
そうですね、
はい、これは筋肉という形にこうつながってるわけですか。そうじゃない。
いやいや、筋肉の場合は筋肉の細胞があってですね、はい、それがこうその筋肉の細胞を培養するとですね、シャーレの中でビクンビクンとこう動く様子も観察できるんですけれども、その細胞が束になっているものが、まあ、筋肉だと、はい、考えればいいのかと思います。
この場合、そうしますと、その筋肉という細胞は、まあ、一個の独立した形であると。
独立した形であるんですけれども、まあ、筋肉の細胞には、まあ、糖鎖はないんですけれども、
ないんですか。
例えばですね、血液の中にたくさんタンパク質があるんですけれども、その、まあ、多くが糖を持っている、まあ、これを私たちの世界ですと糖タンパク質と呼んでいます。糖を持った、まあ、もっと言うと糖鎖がくっついたタンパク質ということで、体の中にたくさんこういうものがあるというふうに理解していただければいいのかなと思います。
それでは先生、まあ、先ほど歯ブラシも似ているというふうにおっしゃいましたけれども、糖鎖の実際の形っていうのはいろんな形があるんですか。
そうですね、歯ブラシの、まあ、ブラシの部分というのは、どういうんですか、一本の、どう言えばいいんでしょうか、枝分かれのない構造ですよね。それが束になってたくさん、結合していますよね。
まっすぐ1本ずつ生えてる
という。そうですね、
はい、
そういう糖鎖もありますし、枝分かれしている糖鎖もあります。
歯ブラシの毛が枝分かれしてる
状態。そうですね、毛だ、どういうんでしょうか、毛がこう2つもにも3つにもこう分かれてる途中でですね、うんうん、そういうその遠さも存在しています。またその大きさといいますか長さも非常にこう多様性がありますね、いろんな長いものから短いものというものがまあありますね、
うん、まあ、長いっつってもそんな目に見えるような長さじゃないとは思うんですけど、
ね、目には見えませんけれどもそれでも分子量という言い方がよく科学でするんですけれども、うん、分子量で言いますと何百万もあるような長い紐状の、遠さもあります。例えば皆さん聞いたことがあるかと思うんですけどヒアルロン酸っていう、これは遠さの一つです。
あ、ヒアルロン酸も遠さ。
そうですね、これは非常に長い紐がですね、うん、紐状の、ま、構造をしているというものもありますし、これは糖が例えば5000個とか1万個とかずっとつながってるんですが、そういう糖鎖もあればですねたった2つしかくっついてないような糖鎖もあります。代表的なものはですね、皆さんいつも毎日口にしている砂糖ですね。
あ、砂糖が糖鎖ですか。
そうです。
砂糖、それってダジャレじゃないですよね。
ダジャレじゃありません、庄司さんじゃありませんね。糖鎖っての中で一番短い糖鎖が二糖類とこう言いますね、炭と糖が2つ結合しています。で、あの砂糖の成分というのはその、具体的に言えばあの、シュクロースという、まあ、庄司さんなんかはあの初糖という名前で習ったかと思うんですね。はいはいはい、
年がバレますか。
まあこれがですね、まあ、短い糖鎖ということになりますね、うん、
これはブドウ糖が2つくっついた形ですか。
はい、ブドウ糖が2つくっついたものはマルトースといいまして、うん、バクガ糖という名前で呼ばれているものです。
これまたあの水飴とかになっている
んですね。そうですね、はい、バクガ糖と初糖はよく似ているんですけれども、その糖の種類が違って、まあ、具体的に言えばグルコースとあのフルクトースという果糖といって果物の果という字を書いて、はいはいはい、糖を書く果糖ですね、まあ、これがくっついた、まあ、二糖類と、短い糖鎖ですね。まあ、これは体の中にはありませんけれどもですね、栄養素として重要なものですね。
そうですよね、うん、そうしますとこういうお砂糖のような単純な形の、まあ、糖の塊というか、はい、まあ、糖の鎖ですね。
そうですね、
2つくっついたものから それが3つも4つもいくつもいくつもくっついたものまでいろんなものがあるという、
ね、そうですね、はい、
うん、でこれはそれぞれみんな性質は違うんですか。
もちろん違います。何からお話ししましょうか。今のその、たくさん糖が結合したこういうものを、まあ、多糖類とこう言ってですね、多い少ないの多いという漢字を書いて、うん、あとは砂糖の糖を書きます、はい、多糖、この代表的なものにはですね、私たちが毎日食べているご飯ですとかパスタですとかパンに含まれているでんぷんですね。
でんぷんも糖なんですか。
はい、
で
んぷんはこれは代表的なあの糖鎖で、うん、とてもその、分子量の大きな糖鎖であって、先ほどヒアルロン酸という糖鎖が一本の紐みたいな長い紐だと言いましたけれど、枝分かれがありませんが、でんぷんの場合にはですね、その構造の中にたくさん枝分かれを持った構造を持っています。そういう形、の上での違いもあれば、一方その私たちがでんぷんを食べますと、それが体の中の消化酵素で、消化されて体に吸収され、うん、栄養素として、栄養の元として使われますけれども、例えばヒアルロン酸を食べても、うん、それが、消化酵素としてヒアルロン酸を分解するものがまだ体の人の体の中に見つかっていませんので、この場合には、吸収されません。つまり栄養素としての機能はないということになります。例えばですので、糖鎖の違いの一つとしては私たちが消化できるかできないかという違いもあるかと思います。
なるほど。あ、じゃあヒアルロン酸、例えばの化粧品の中にいっぱい入ってるの、そう、せっかくだから体の中にも取り込んでと思ってもそのまんま、まあ、出ちゃうわけですね。
まあ、これについてはどこまでお話できるのかということもありますけれども、うん、まあ、基本的に 学術的にはですね、ヒアルロン酸を分解する、消化酵素というものは人の体の中にはまだ報告がありません。
さて、その、でんぷんも糖鎖だと、あるいはヒアルロン酸も糖鎖だと、 いろんなものが父さんの中にあるわけなんですけど、これ体の中に何のためにそんなにたくさん種類があるんですか？
これもですね、実に多様なその糖鎖が体の中にあります。今、たまたまヒアルロン酸の話をしましたから、ヒアルロン酸がどこにあるかということをお話ししますと、例えば目玉の中にヒアルロン酸がたくさん詰まっています。
目玉？
今こうやって庄司さんの目を見ていると、眼球の中に、はい、その透明な液体が詰まっていますけれども、うん、そこにヒアルロン酸がぎっしり入っています。ヒアルロン酸というのは、その水によく溶けて、それからその透明な無色透明な、その溶液を作ります、うん、また、そう特徴と物理化学的な特徴としましてはですね、押しつぶす力に対して反発する力を持っていますので、うん、眼球をそのおそらくですね、その丸くと言いますか形を保つのにもですね、役立てるんだと思うんですね。あるいは最近そのテレビのコマーシャル等でも言われているその膝の関節液の中にですね、はい、ヒアルロン酸はたくさん入っていて、今ちょっと押しつぶす力に対して、その非常に反発する力があるバネのようなその性質があると、いうことなんですけれども、ですので膝の関節の骨の何て言いますか骨端軟骨って軟骨がこう関節の太ももの骨とすねの骨の端っこにあって、それが直接ガチガチぶつからないようにですね、そこにヒアルロン酸がたくさん存在していて、そのバネの性質を作ってクッションとしての役目をしている。だから私たちの体重を支えても膝は壊れることがないということが言えるかと思いますね。
ということは関節の部分でその間にそういうヒアルロン酸が詰まってる状態なんですか？
そうですね、溶液として詰まってるということです。さらにお話ししますと、その今ヒアルロン酸の話ですけれど、私たちの例えば消化管ですね、消化管というのは食道ですとか胃ですとか小腸ですとか、時々テレビなんかで内視鏡の、映像をですねご覧になった方が多いと思うんですけれども、その消化管の内側がこう何て言いますか、ぬるぬる光ってる、
光ってますね、
ですね、その光ってるそのものがですね、実はムチンと一般に呼ばれている糖タンパク質で、これも糖鎖をたくさん持った物質ですね。
ムチン。
そうですね。でムチンという物質は、形の上では、どう言えばいいんでしょうか、紐にですね、短い毛がたくさん生えてると、どう言うんでしょうか、ブラシ、歯ブラシですと柄の部分がタンパク質がむき出しになっていますけれども、その柄の部分にも毛がたくさん生えているというような形をしたものがいっぱいつながっているような構造をしているんですね。そうしてその歯ブラシの毛に相当する部分が糖鎖であって、その糖鎖が、消化酵素に、分解されないということから、逆に、そういうものが胃ですとか小腸の内側にへばりついているために、私たち自身の消化酵素から胃ですとか小腸の組織を守っているということにもなるわけです。
それは胃とか小腸のその細胞が自分で出すんですか？
おっしゃる通りですね。胃とか小腸のそのちょうどその内側の細胞にはですね、そういう粘液を出す、例えば胃ですと、粘液を出す細胞、ムチンですね、ムチンを産生する細胞と、それから、胃酸と言いまして塩酸を産生する細胞があって、胃の環境を作っていると、胃酸がこう酸っぱいのが込み上げてくるということがありますけれどもですね、あれはその胃酸なんですけど、その胃酸は塩酸ですから、普通は手に塩酸がついたりしますと、 酸で侵されて痛いわけですけれども、
火傷しますよね。
そうですね、まあ、そこにその胃のあのヌルヌルの、あのムチンがあるためにですね、その胃がその痛くないと守られているということですね、ですからその、ムチンが何かの原因で剥がれてしまうと、塩酸が染みたりとか、あるいは消化酵素が直に胃の組織に触れるためにですね、潰瘍を作るというようなことにもなるかと思います。
ということはもう人間のボディーガードのようなそんな働きですね。
そうですね、そういう役目をしている糖鎖もありますね。
あ、なるほど。それ以外にもいろんな働きをしているということですね、はい。じゃあ、曲を挟んでですね、そこら辺の話をもう少し詳しく伺いたいと思います。
リンゴ王国工業カレッジ、この番組は弘前大学大学院医学研究科岐阜講座糖鎖医学講座の中村俊也先生と客員研究員後藤正史さんをお迎えして、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
先生、体の中にはですね、先ほどの、ヒアルロン酸とかムチンとか、いう糖鎖の他にもいろんなものが含まれているわけですね、
はい、そうですね、これは意外に思われる方もいるかと思うんですけど、よく血液型占いとかですね、いろいろそういう本がたくさん出ていて、A 型だから B 型とは合わないとかなんとかいろんなこと言われてますね。
佐々木さん、そういうの得意ですか？血液型占いは。
いや、あんまり信用してない。
あ、まあ、そうですか。
でもそのいわゆるこれを血液型というのは、実はその A 型 B 型と ABO 型ってまあ一応言いますけれども、それだけじゃなくてですね、どのぐらいあるんでしょうかね、何十種類もあるんだと思うんですよ。でその中の一番この身近なのがその A 型 B 型 O 型という、AB 型もありますけれどもですね、はい、そういう血液型の分類があります。でこれは実は、糖鎖の構造に由来しているということがあります。
糖鎖、
はい、
はあ、
例えばですね、血液の中の代表的な細胞には赤血球というのがありますね、で赤血球をですね、いろいろその理科の教科書の写真で見たり絵で見たりしても、まあつるんつるんに見えるわけですけれども、表面がですね、実はその表面にはもう無数の、どういうんでしょうか、毛が生えたようなですね、そういう構造が電子顕微鏡なんかで見ると見えるんですね。でその毛はですね、実は糖鎖です。つまり赤血球を代表とするですね、人の体の細胞の表面にはもう無数の毛が生えてるっていうか、無数の毛で毛失礼しました糖鎖がですね、はい、糖鎖で覆われていると、まあ、いうことになるかと思いますね、ちょうどそのイメージとしてはですね、ニューヨークのあのマンハッタンのですね、あの摩天楼がいっぱいそびえている、そのイメージをちょっと思い浮かべていただくとですね、あのマンハッタン島というのはその地面なわけですね、地面ほとんど見えませんよね。
そうですよね、
写真で見てもですね、それでビルがたくさん並んでいます。そのビルの一つ一つがまあ糖鎖であるというこというふうにまあああの考えていただければいいと思います。それで糖鎖の失礼しました、そのビルのてっぺんですね、そのてっぺんの構造がいろいろこの人によって違っていて、それでそこのてっぺんの構造が A 型ですとか B 型ですとか O 型ですとか AB 型ですとか、そのようないわゆるその分類をの元になっているということなんですよ。ですからもう少し言いますとですね、O 型の構造というのがあるんですけれども、まあそこにある糖がくっつくとそれは A 型の構造になります。血液型が A 型の人はですね、その O 型の構造とそれにさらにある糖がくっついた A 型の構造の2つを持っています。B 型の人は O 型の構造と先ほどの A 型とは異なる別の糖が結合した構造、あのビルのてっぺんにですね、
はい、
その両方の構造を持っています。 AB 型の人は O 型の構造とその A 型 B 型それぞれの糖が結合した構造の を持っているということになるわけですね、う
ん、なるほど。
ですから O 型の人の血液を A 型の人ですとか、うん、B 型の人に輸血できますよね。もともと A 型の人も B 型の人も O 型の糖の構造を持っているからなんですね。
基礎部分は O 型と一緒と。
そうです、そうなんです。でその構造が違うと、うん、これはもう非自己といいまして自分じゃないというふうな生体の反応が出てですね、うん、拒絶反応が出るということになるわけですね、
うん、
ですので ABO 型のその構造、うん、そのというのは糖鎖の構造であって、まあ、そこには何の運命と占いとかですね、そういうことはですね本当はないんですけど、
うん
うん、まあ、まあ当たり前ですけどね、例えば糖鎖というものを、まあ、一番身近に感じられる例としては、まあ、血液型が挙げられると思います、
はい、これはびっくりですね。赤血球、まあ、赤血球に限らず人間の体の細胞の表面にはそういう糖鎖があるということなんですね。
おっしゃる通りです、うん、でその今その赤血球を例に挙げてですね、うん、血液型の糖鎖の話をしましたけれども、うん、もっと言えば赤血球に限らず体の中のどこにでも、うん、その血液型に対応する構造を、まあ、細胞は持っているというふうにご理解いただければいいと思います。例えば小腸の上皮の先ほどの細胞も、うん、そういう糖鎖を表面に持っているんですね、うん、
そっか、その体全体がそういう血液型を表す構造を持っているということですね。
そうです、おっしゃる通りですね、
うん、いや先生のお話マンハッタン島って非常に上品なお話伺ったんですけど お話聞きながらイメージの中ではまんじゅうの表面にあのカビがいっぱい入ってるイメージしちゃいましたけど
私はそういうイメージはしませんでした
あとその例えばですね血液型以外にもですね、
はい、
そういうなんて言いますか糖鎖が働いている具体的な例というのはありますか。
はい、その、まあ、血液型の糖鎖というのは体の中にありますけれどもその血液型ではないんですけれどもですね、昨今その話題になっているインフルエンザについてなんですけれどもですね、今その新型インフルエンザ等の話がありましたけれども、なぜこのインフルエンザウイルスが細胞にくっつけるのかとですね、
うんうん、
要するに感染した場合にですね、ウイルスは細胞の中にその自分の DNA を送り込まなければいけないわけですね、うん、そのためには細胞に結合する必要があるんですけれども、うん、なんとこのインフルエンザウイルスの表面にはですね、人の体の細胞の今申し上げました糖鎖の端っこにある糖を認識してそこにくっつくんだという性質があります、例えばですね、いろんなインフルエンザはいろいろなそのタイプ型があるということはご存知かと思うんですけれども、主にですねインフルエンザの表面には2つのタンパク質が あって、そのうちの1つのヘマグルチニンっていうそのタンパク質がですね、人の細胞の表面の糖鎖の一番端っこにあるこれはシアル酸という名前 の糖があるんですけれども、うん、それはその糖の一番何て言いますか表面って言いますか端っこにしかつかないんですね、要するに、そのビルのてっぺんにしかくっつかない、うん、ビルの途中にはそういう糖はないんです。ですからウイルスから見ますと細胞の顔に点々とそのシアル酸という糖がこう見えるわけです、
はい、あ上から見るとそういうふうにな
るんですね。そうですね、
うん、
でそこをめがけて、うん、ウイルスのもがですね、うん、ヘマグルチニンというタンパク質を介して結合するわけです、
うん、
でよくその予防のためのワクチンとかいう話がありますが、うん、このワクチンというのはですね、その、ウイルスが持つヘマグルチニンに対をですね、あらかじめその人の体に与えると、うん、そうしますとヘマグルチンに対する抗体ができて、ウイルスが入ってきた時に、そのウイルスのヘマグルチンを認識して抗体がウイルスに結合してこれをやっつけると、
うん、
ワクチンが効けば まあ、そのようなことになるということで、まあ、効果があるわけです。つまり、ワクチンというのは、インフルエンザウイルスが人の細胞に結合するのを妨げる役目をしているということになりますね。一方ですね、今度は、結合してしまったと、インフルエンザにかかっちゃったと、
はい、
その時にはですね、一旦そのウイルスが細胞にくっつくと、細胞の中でたくさんこうウイルスが増殖して、これがその細胞から飛び出してですね、他の細胞に感染していくと、そうすることによって症状がだんだん大きくなっていく、ということになりますが、その時にですね、細胞から飛び出す時にこのシアル酸に、まあ、先ほど結合するって言いましたけれど、このシアル酸を外す酵素をそのウイルスが持ってるんですよ。つまり、説明としては、そうですね、マッチ棒を今イメージしましょうか、
うんうん、
マッチ棒をこう机の上にこう立てるときにですね、火薬の部分を上にして立ててみます、
はい、
それで火薬の部分がそのシアル酸という糖で、うん、そこにウイルスがくっついてるんだと、
はい、
で その時にこの、ま、あのその火薬の部分を直近と切ってしまえば、
うん、
ウイルスは離れていくわけですね、
うんうん、
これで感染が広がるわけです。感染って生体内でこう、はい、その症状が広がっていきますよね、うん、でそういうことがあります。でインフルエンザといいますといろんな薬がある中でタミフルという名前の薬はご存知ですよね。
有名ですね。
そうですね、うん、でこのタミフルという薬はこのマッチ棒の火薬を直近と切る酵素、これをシアリダーゼ、シアル酸を切る酵素ですのでシアリダーゼという名前で呼ぶんですけど、
うん、
これを邪魔する、そういう阻害剤というんですけど、
はい、
そういう性質がタミフルにはあるんです。ですので感染した細胞からウイルスが外に飛び出すのをタミフルは防いでくれるから、
うん、
一旦感染はしたけれどもそれがどんどん体の中で増殖していくのを、まあ、抑える役目をするということから症状が軽減していくというふうに、まあ、そういうメカニズムでもって、ですから、糖鎖というのはですね、この医薬、薬とでもですね、うん、非常に関連が、まあ、深いということが言えるかと思いますね。
つまりはその糖鎖をコントロールする仕組みが分かれば、まあ、薬としても、
いろんな薬の可能性が出てくるかと思いますね。
実際に弘前大学であのいろんな糖鎖を研究していらっしゃるようで、この番組でもその、何でしたっけ、プロテオグリカンというその糖鎖のお話を何人かの先生に伺ったんですけれども、
はい、
先生のところでもそういうものは研究していらっしゃるんですか。
これはあのメインテーマの一つです、
うん、
はい、プロテオグリカンというものは、まあ、冒頭にその歯ブラシというものでイメージされていましたけれども、はい、ちょっと理科の実験室を思い出していただくと、試験管ブラシというのがあって、うん、
はい、
試験管ブラシというのは針金の軸に毛がたくさんついたブラシですよね。
そうですね、丸く生えてますね。
プロテオグリカンというのはそういう形をしていてですね、体の中の至るところに存在するんですけれども、特に軟骨ですとかですね、そういうところに多いということが知られていて、
うん、
弘前大学ではその軟骨のプロテオグリカンを鮭から取ってですね、
うん、
まあ、これを利用するプロジェクトが、まあ、進行しています。
はい、これはあのそもそもその飲みながらヒズナマスをつつきながら考え出したアイデアというわけではないわけですね。
いや、あのそれもあるのかもしれませんね。
とにかくその鮭の頭から取れる、糖鎖が研究の材料として出てきたと。
そうですね、まあ、鮭の頭じゃなくてもよかったんでしょうけれども、うん、非常にその材料として、その、まあ、豊富に手に入りやすいということがありましたし、亡くなりました弘前大学の高垣先生という先生がですね、これをその、まあ、比較的簡便に抽出する方法を考えたということが、まあ、引き金になりまして、
うん、
その後いろいろなプロテオグリカンの調整法も出てきて いてですね、
うん、
いるんですけれども、まあ、それがまあ引き金になっているということだと思います、
うん、先生のご研究はそうしますと、そのプロテオグリカンそのもののご研究なんでしょうか、それともそれを利用する方の研究なんでしょうか。
あのどちらかと言いますと、プロテオグリカンのですね、まあ、試験管ブラシで言いますと毛の部分ですね、
うん、
この構造がですね、まあ、要するに経営の構造って言ったらですけど、いわゆる糖鎖なわけですね、はい、糖がたくさん結合しているんですが、どういう糖がどういう順番で、まあ、大体大まかなところは分かるんですけれども、微細なその、構造の違いがですね、いろんな、まあ、生理活性といいまして、その体の中でいろいろなその、作用をする、そういう能力を、その引き出す、ことが予想されているんですけれども、まあ、これを解明する手立てがなかなかこの難しいもんですから、まずそれを解明していこうという、そしてそれを薬に応用できればというようなことを、まあ、目標としてですね、まあ、考えています。
リンゴ王国紅玉カレッジ、この番組は弘前大学大学院医学研究科寄付講座東西医学講座の中村俊也先生と客員研究員後藤正史さんをお迎えして、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
ここまでいろんな当社のお話を伺ったわけなんですけれども、先生の、研究をされている、まあ、拠点といいますか、教室講座といいますか、ここが寄付講座という名前になって非常に珍しいなと思うんですけれども、
はい、
この寄付講座というのは一体どういうものなんでしょう。
一般にはですね、企業ですとか団体がですね、大学に、その寄付をするわけですね、寄付金 をそのでこれでその、どうぞ研究に役立ててくださいと、はい、そしてその社会、に還元してくださいというようなことで、開かれる講座を、まあ、一般には寄付講座と呼んでおります。
私どもがよく聞くその大学と企業が共同研究をするというのがありますけれども、共同研究と寄付講座というのは似たようなものなんですか。
このあたりは、ね、後藤さんの方からじゃあお願いします。
そうですね、一般的には、企業が大学に、お金を払って共同研究という形でしてもらうという形が多いんですけども、うんうん、共同研究というのはいわゆる委託研究という形で、
はい、
基本的にはそのお金の出した会社のためと、その成果は会社に還元するということなんですけども、はい、その会社を逆にしたら社会になるんですけどね、いわゆる分かりやすく言えば、共同研究っていうのは会社のためって言いますか、うん、会社の貢献のため、
うん、
で寄付講座は社会の貢献のためという言い方をすれば非常に分かりやすいかなと思います、
うん、非常に漠然としたお答えなので実際共同研究との違いっていうのはどういうあたりにあるんですか。
で後の違いは、まあ、共同研究はもう、大学にある既存の講座に、研究をしてもらうという形なんですけども、うんうん、寄付金は企業がスポンサーになって、うん、そのお金で、大学に、講座そのもの、まあ、すなわち研究室をですね、
うん、
丸々1個作ってもらうという形です、うん、でそこの作った研究室で、いわゆる学術研究の進行であるとか、まあ、そこでできた成果を社会に、還元するといったこともありますし、うん、あとその大学ですから学生の教育、
はい、
まあ、そういったものも、うん、そこで担っていくという形になります。
ということは共同研究との最大の違いっていうのは、まあ研究の成果が外に出るという点と、それから学生なり研究員の教育を行うという点が大きい違いなわけですね。で、中村先生のところはその、はい、まあ、企業からの寄付ということだったんですけれども、まあ、具体的には、まあ、名前言っちゃってもいいと思うんですけど、サンスターということで、後藤さんがそこのサンスターという会社からの、まあ、派遣という形になるんですか。
そうです、派遣といいますか、まあ、駐在の研究員として、
うん、
派遣されてまして、去年の4月から、大阪からこちらに、
はい、
赴任をしてきました。
ちょっと下世話な話なんですけど、お給料はどちらから出るんですか。弘前大学ですか、それとも
会社ですか。いや、会社です。
あ、はい、なるほど、はい、そうしますと身分的には、まあ、広大の、寄付講座の方に、東西医学講座の方にもあるんだけども、会社の方にも席があると。
そうですね、身分としては2 2つ、うん、サンスターの会社員であり、うん、弘前大学の客員研究員でありということです、う
ん、はい。ところで今まで当社のお話を中村先生からずっと伺ってきて、なるほど当社ってのはそんなもんかなってイメージができたんですけど、サンスターっていう会社はですね、私個人のイメージは歯磨きと歯ブラシという、
そうですね、
イメージなんですけど、
はい、
その歯磨きと歯ブラシとの関係といいますか、そこら辺はどうなるんですか。
ですね、サンスターはですね、まあ、歯磨き歯ブラシがおかげさまで有名な会社なんですけども、実は食品、健康食品であったりですね、化粧品とか、うん、まあ、そういったことも今商売を実はしてるんですね。で、会社としては今の口のいわゆる、歯磨き歯ブラシっていうのは口の健康なんですけども、うんうん、その口の健康からいわゆる全身の健康に、まあ、今移行してまして、うんうん、体全身の健康のための会社に飛躍していこうという、うんうん、今過渡期です、うんうん、で、その中でですね、弘前大学とはですね2007年から、交流なりお付き合いが始まったんですけども、うん、その中でやはりその当社って言いますのが、まあ遠藤学長をはじめですね第一線で研究されてまして、サンスターとしてはその研究に共鳴をいたしまして、うん、この当社が将来のですね、うん、いわゆる体の健康であったり、まあ、かっこよく言えば次世代のバイオ分野っていう、うん、そういうところにつながるのではないかというところでですね、うん、今回寄付講座に、設置するということになりました、
うん、ということは、もう端的に共同研究でやってもらおうということじゃなくて、企業としての社会的な責任を果たしつつ、そういう貢献をしようということなんですね。
そうですね、まだまだ当社自体ですね、うん、これまで先生のお話の通りまだまだ謎が多いと言いますか、うん、まだまだ分からない部分がありまして、うん、一足単にですねこれが薬になるとか、化粧になるとかそういう局面ではないんですね、うん、まずはきちっとですね、うん、まあ、一つ一つ謎を解明していって、着実につなげていくというところで、うん、寄付講座っていうのがふさわしいんではないかなと考えています。
うん、いや、これはもう大学にとってはありがたい、
もう大変ありがたい話ですよね、うん、
で実際にですね今後藤さんのお話を伺いながら、まあ、当社という世界がこれからの、まあ、フロンティアというようなお話だったんですけど、なんかこう現代の技術をもってすればですね、当社なんてのは簡単に合成できそうな気がするんですけども、できないんですか。
そうですね、できなくはないんですけれども、はい、とても難しくてですね、長いものはなかなかできないなっていうことがありますね、はい、例えばですね、
はい、
今バイオの時代とかっていうと、バイオっていうのは皆さん遺伝子ですか DNA ですとかね、うん、まあ、そういうことをイメージされると思うんです、はい、で DNA っていうのはですね、まあ、生命の鎖、生命鎖、第一の生命鎖と呼ばれました、うん、で DNA からできるものはタンパク質なんですが、
はい、
タンパク質もアミノ酸がたくさん、つながってできる鎖と考えてですね、うん、第二の生命鎖、そしてですね糖鎖というものは第三の生命鎖と呼ばれて、まあ、実は久しいんですけれども、うん、その構造ですとかこれが大変その、これを明らかにするのが難しいという事情がありましてですね、なかなかその研究の進度がですね難しい、遅いんですね、うん、それは DNA ですとか、タンパク質というのがですね、今ではある程度、まあ、自由にと言いますか、比較的、まあ、簡単な技術になってしまってですね、大学院生でもポンとやればできると、作ることができるというような時代になりました、ところが当社はですねこれがなかなかできないと、理由はですね、 DNA も、タンパク質もですね、それぞれの基本単位、例えばタンパク質ですとアミノ酸ですけれども、それが結合して鎖になる時のつながり方がですね、もう決まってしまっている。例えば、皆さん両手を広げてですね、右手を開いて左手を閉じますね、
パーとグーですね。
そうですね、パーとグーですね、はい、そうすると私と庄司さんが手をつなぐとすれば、必ずパーとグーがつながるというふうに、決まっているわけです。
パー同士はいかないし、パー同士はいかないですね、グー同士もダメと。
そうですね、ですので、2つのアミノ酸を、つまり私と庄司さんが手をつなぎ方っていうのは一つしかないので、
はい、
これはもうそこしかないですから、いわば簡単なんですけれど、これは DNA も同じなんですね、ところが糖鎖というのは、例えば両手をパーにして、
はい、パーにしました、
右手の親指が、パーがって言いますかですね手のひらが一つ糖だとしますね、はい、糖が今2つありますよ、はい、右手と左手の糖ですね、
はい、もみじのような手が2つですね
そしてですね、右手の、親指が左手の指とくっつき方というのは、手の甲を上にして、くっつけるとですね、親指と親指、親指と人差し指、親指と中指というふうに、例えば5種類のつなぎ、結合の仕方があるんですね。
5通りあります。
5通りあるんです、
はい、
さらにですね、糖の場合は右手の甲を上にして、左手は手のひらを上にひっくり返して、手のひらを上に向けるとですね、
手のひらを返すというやつですね。
そうですね、はい、そうするとまたですね、親指と小指ですとか親指と薬指と、結合してしまうとですね、これはもう結合してしまうと両手を甲に向ける、甲を上に向けることが、できないような、つまり甲を上にした両手の甲を上にした時の親指と人差し指の結合と、左手をの手のひらを上にした時の親指と人差し指の結合ではですね、これは立体的に全く異なる構造になるんです。
別物なんですか。
そうですね、ですので、その結合の仕方が、例えば糖が2つ結合する時にもそんなにバリエーションがあるわけです、ですので、これが例えば100個つながった時にね、どのぐらいの組み合わせがあるのかっていうと、数学が得意な人は分かるんでしょうけど、
私はもいいですね、
でも私は数学はダメですけども、もうとてつもない数になるということがあるかと思いますね、ですので、その一つ一つの結合をこう解明していくということがとても大変なので、構造の解明もままならないと。ですので、ある糖に機能が見つかっても、糖鎖にですね、機能が見つかっても、その糖の糖鎖のどの部分がその何かその機能しているのかを決めることがとても難しいんですよ。そしてその機能するその糖鎖の構造を決めることがもう難しいということもありまして、なかなか大変なんですけど、逆に言えば全くこれまでにないですね、効果を期待できるような糖鎖の医学的な応用も、期待、したいということで、このような講座に、サンスターさんが寄付をしていただいたということだと思います。
ということは、寄付講座、これ糖鎖の構造を解明して、それをさらに役に立てるものにするということになると、延々と研究が続く可能性がありますが、そこら辺は会社としてはどうなんですか。延々とつながるんですか。
当社の研究ということになると、これはもう永遠の研究課題ということになるんですけども、サンスターとしてもそれを延々とお金を出すということもできませんので、とりあえずは3年間、
はい、
お金を出させていただいて、そこでまずは当社医学につながるですね、もちろんもっと進めばいいんですけども、まずは最初の基本的な、ところをまずきっちりとやっていただきたいと考えています。
これは先生、
はい、
さっき の手のひらを返したようなものっていうのは、例えば手のひら2枚だとある程度分かるわけですね、
そうですね、
先ほどですと初等でしたっけ、お砂糖なんかは2つですから割と簡単だと、それ以外のものはこれから一つ一つしらみつぶしに調べないといけないということなんですか。
幸いですね、これまで先人の研究によってですね、いろいろな糖鎖のそのなんていうんですか、タイプがいくつかこうカテゴリーに分けられることが分かっていますし、その基本構造もだいぶ分かってきているんです。ただですね、その先ほどそのビルのてっぺんの糖鎖構造が少し違っているというような話をしましたけれども、そのようなほんの微細なですね、糖が1個くっつくかくっつかないかというような違いがですね、とても大きなその、ことに及んでくるということがありますので、ですのでそこまでいくとですね、まあ、これは本当にバリエーションが多くて、なかなか大変なことなんですね。
これからの研究はそこら辺も含めた研究ということですね。
もう世界中がですね、そういうことを研究してるんですね。
じゃあ、先生のその寄付講座、糖鎖医学講座もその最先端のレースの中にいると、
落ちこぼらないように頑張りたいと思います。もうこんな時間ですか。じゃあ今日はこの辺で。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、いかがでした。この番組は私庄司が毎回弘前大学から面白そうな先生に講師をお願いしています。今週は弘前大学大学院医学研究科寄付講座糖鎖医学講座の中村俊也先生と客員研究員の後藤正史さんに歯ブラシと糖鎖の関係というお話をしていただきました。アシスタントは佐々木好美さんと田村のり子さんでした。歯ブラシに似た形やいろんな形の糖鎖、糖鎖というものが体の中でいろいろな働きをしているんですね。ところで皆さん、こんな先生の話が聞いてみたいなとか、こんなことを研究している先生はいないかななんて思ったことはありませんか。弘前大学になら皆さんのそんな願いに応える先生がきっといらっしゃいます。この番組宛て、そんな皆さんからのリクエストをお寄せください。それともう一つ、この番組は青森県民カレッジの単位がもらえます。青森県民カレッジを受講中の皆さんはぜひ聴講してくださいね。この番組は放送が終わった分はインターネットでも聞くことができます。弘前大学障害学習教育研究センターのページにアクセスしてみてください。リンゴ王国紅玉カレッジ、この番組は弘前大学のご協力、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしました。それではまた次回をお楽しみに。In my heart it will remain my stardust melody, the memory of love's refrain. Sometimes I wonder why I spend